トップアスリート永野明のリオで会いましょう。 You can do it, you can do it.
時刻は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート永野明です。
こんばんは、アシスタントのぷんちゃんです。
トップアスリート永野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート永野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けするとともに、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからの突破ストーリーもお待ちしております。宛先はこちら。
はい、メールはすべて小文字で777 at comiten.jp でお待ちしております。
はい、番組やラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中どこにでもこの放送が聞けちゃう優れもんです。さらに、ユーストリームではラジオの様子もご覧になれます。ということで今日はガンジャ先生もいらっしゃってるということで、ゲストもいらっしゃってるということで、異空間におりまして。
そうですよね、
はい、
復帰早すぎでしょ。
ホスピタルにおりまして、
ホスピタルにね戦ってきたんですよね。
初入院、初手術、うん、でございました。
お疲れ様でした、
はい、いやお医者さんがね本当に頑張ってくれたんだなと思うんですけど、
は
い、
でも
面白かったですよ、ね、
面白いんですか。
うん、知らないことばっかりだから、なんかこう初体験の、ね、連続ですごく楽しかったなと思っておりまして、はい、またちょっと後々というか今日の後の方でお話しようかと思うんですけど、はい、うん、いやなんか39にもなって、あ、こんなことあるんやとか、
うん、
あと体の仕組みとかね結構面白いし、 MRI がすげえうるせえとか、
そっ
ブーブーとか言ってね。
そう、それもされたことなかったんです、
ね、何もない。
すごいですねそれをね。
それでなんかこう体を輪切りにするじゃん、
はい、
したら長野さんは体のインナーマッスル、ここが発達してますね。
あ、そういうことも言ってくれるんですか。
そうそう、で僕は今回肩の手術だったんだけど、はい、肩が大きすぎて、うん、ちょっと大変だったんですよ。結構難しい手術でした。
あ、そっか、普通の人と、ね、体格がまた。
それを言われた時にただのデブだと思ってたのかっていう風に、ね、
じゃデブじゃない、デブじゃない、アスリートの体です。
あ、まあね、だけどね、なんかきっとね普通、あ、でも言ってくれたんですよ、
はい、
普通のおデブちゃんだったら脂肪がね、おデブちゃんとは言わないけどね、太った方だったら、
はい、
要するに中でねカメラとか動きやすいんだって。
柔らかい
から、そう、柔らかい。だけど僕はやっぱり筋肉なんで、
ね、
自由にうまく動かないと。
あ、そこもね結構苦労されたんでしょう ね、うん、
見たいよ、ね、難しかったよって言ってくださってたんでね、まあ、でも、
ね、
手術は成功ってことで、
うん、
これから3ヶ月ぐらいはちょっと頑張ろうかなみたいな、またリハビリ
ね。そうですね、
はい、ということで、手負いの長野が今日お送りするということで、まあ、比較的声も張れるのでいいかなと思って、
はい、本当ですね、すごい元気そうで、
はいはい、何よりですと、はい、いうことで、またちょっと皆さんね、また元気よく今日もお送りしたいと思います。
はい、はい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう、今日最初のコーナーは、障害百科事典でございます、
はい、
知ってるようで知らない、まだあまり知られてない様々な障害について、ガンちゃん先生に教えていただくアカデミックなコーナーになっております。ということで今日もガンちゃん先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
前回に引き続きというかですね、2回目っていう形で、うん、授業2回目でございますよ。2限目、あ、ね、
はい、
ということで今日も発達障害丸2ということで、
そうですね、
はい、
第2回ということで、
はい、
今日は説明をしたいなと思うんですけども、
はい、
前回2週間前は発達障害主なもの3つが3つあるということと大人にも発達障害がありますよということを、はい、お伝えしたと思うんですけども、はい、じゃあそもそもその発達って何なのっていうところを、うん、実際に自分も調べてみてよくよく考えたら発達障害の発達って何なのっていうことを、多分皆さんもそこはちょっと不思議に思われている部分があるんじゃないかなと思って今日はそこをちょっとだけお話できたらいいかなと思ってます。
なるほど、
はい、で人間生まれてからどんどん体が大きくなって、まあ、発達って言ってもいろんな分野で言うと思います。例えばその体が大きくなる体重が増えるとかそういうのも発達って言うと思いますし、あらゆる機能が発達するっていうことも言うと思うんですよね。じゃあこの発達まあ、実際にその成長を見るためには検診とかで何を見るのかっていうと、まあ、身長とか体重とかを見ると思うんですけども、実際にこの中でですねコミュニケーション、先週も中島さん の, 報告にもありましたけども、やっぱコミュニケーションが大事ということがありましたよね。そのコミュニケーションがどうなのかっていうのはまだなかなか分かりにくいと思います。でそれは指標となるものもあまりないでしょうし、
数字で出るようなもんでもちょっとないです
よね。ちょっと難しいですよね。
はいはい。
でこの発達障害の発達は結局何なのかって言ったら、もう簡単に言えばコミュニケーション、コミュニケーションが取れるか、例えば口に出して自分が言いたいことを言ったりとか、自分がしたいこと、そういうことをしたりとか、あとはそのコミュニケーションって言っても、まあ、今言いましたけども言葉で表すものもあれば、言葉じゃなくて例えば身振りとか、まあ、ラジオではわからないかもしれません。皆さんも特に日本人の場合はですね、その人の表情とか、顔つきとか、身振りとか、そういうのでコミュニケーションを取るっていうことがあると思うんですよね。ただこの、まあ、一概には言えないんですけども、その発達障害の方々にとってはやっぱり年齢に重ねていくにあたって、やっぱりこういうコミュニケーションはあるはずなんだけどなっていうのがやっぱちょっと出にくかったりとか、そういった場合にですね、発達障害っていうのではないかと。
なるほどですね。まあ、成長障害とは違うよっていう意味ですよね。
そうですね。体が大きくなるそういうのではなくって、ね、人と話したりとか接したりとか、はいはい、そういうのにちょっと障害というかですね、ちょっと不安があるっていう方々のことを言うみたいですね。
なるほどですね。やっぱりコミュニケーションですもん ね、
そうですね。
やっぱ朝起きてとか顔見ておはよう、こんにちはが言える言えないとか、
そうですね、
やっぱり顔色とかですね、
顔色とか、
まあ、顔色はなかなかコミュニケーションとは言わないかもしれないけど、
ただ赤ちゃんは結構お母さんとかお父さんの顔を見てるんじゃないかなと思いますよね。
あ、そうですね、
結構じーっと見て、やっぱり赤ちゃんって結構繊細で、やっぱりお父さんお母さんが不安だと赤ちゃんも不安になるっていうのはよく聞く話ですからね。
なるほど、超愛する大福ちゃんもそうですね。
あ、顔色伺ってるんじゃないですか大福ちゃん。
いや、僕が伺ってますよ僕がね、
それを大福ちゃんが見てる
そうこいつ見て
る、見てるなみたいな、
なんかあるかもしれないし多分、まあ、今日ちょっと久しぶり家に帰って、いつもよりバタつかない、
なんで、
なんかこう飛びかかってこない、
あ、
ま
あ、
飛びかかることもないんだけど、なんとなく、あ、なんかあったのかなみたいなね。それは別に発達障害のお子さんたちと比べるわけじゃないけれどもなんかね、ちょっとしたことでもやっぱ感じたりとかすることなの で、うん、でそれに対してこうキャッチボールが難しいってことだと思う
んですね。そうですね、
香り悪いね、体調悪いんじゃないのって言えないってことですもんね。
あ、まあ、そうですよね、まあ、簡単に言えばもちろんそういうこと
も
含まれます
よね。性格とかもあるから難しいですよね、その人の本質っていうか性格とか、
ちょっとねシャイなね、
難しいなって。
まだ発達障害については最近言われるようになってきてるから、その具体的にこれですっていう定義はまだ明らかにはなってないみたいなんですよね。まあ、でも多分今後も難しいと思いますけどね。
そうですよね。ちょっと怖いなって今思ったのは、発達障害という言葉がこう一人歩きしてどんどん歩いていった時に、草食男子的なね、発達障害じゃないのとか、その変なところで揶揄されたりとかして、なんか非常にそれ自体が悪いとか、っていう風にこう悪い方向に捉えられるイメージになっちゃうとちょっと怖いなと思うんですよ ね、
そ う、 ですね、
そういう傾向があって、だけどしっかりお話すれば分かるとか、
そうそうそう、
噛み砕いてね、時間かければいいとか、
そうそう、
むしろ絵でね表現してカード作ってあげるとか、うん、そういうことでできるとか、なんかできることを模索する方が、うん、あのきっとコミュニケーションの、ね、間口が広がるかなと思うんですけど、
で結構その発達障害の方々の中にもやっぱ能力の高い方っていうのもいらっしゃると思うので、うん、それをただあのうまく表現できないだけのことであって、うん、ゆっくり時間をかけて話を聞けば、うん、よく分かるようになるっていう意味ではですね、うん、まあ焦らないで、
なるほどですね、
うん、接していただければいいのかなと思います、ね、
ちょっと今回の発達障害でちょっと違うかもしれないんですけど、特質的にあるところだけ能力が高いっていう方もいらっしゃいますよね、うんうん、これと発達障害ちょっと違うのかもしれないんですけど、うん、ただその、あるところが特質に高いわけなので、要するに足りてないところがあるわけですよね。
そうですね、う
ん、でそこの部分だけを取ってもあの発達障害かなっていうところも出てくると思うんですよね、うん、部分的にっていう意味ですね、
はい、
平均的に伸びてなければコミュニケーション能力が高くなければ発達障害かなとか思えるとかこういう傾向かなって分かりやすいんでしょうけど、一、うん、個だけはね、例えば漢字をバリバリ書けるとか、計算すごいんだけど、うん、あの計算はすごくできるけど、うん、語彙が少ないとかね、うん、言葉の数が少なくて、うんうんうん、っていう感じとかですね、とかそういう意味では本当に分かりづらいというか、
そうですね、分かりづらいと思います、
決めづらいというか、うん、あなたがそうだから、うん、僕らも気をつけて話すよとかってやりづらいなと、うん、感じはあるんですよね、
そうですね、だからもうその人を受け入れてあげるっていう、うん、受け入れてあげる、見てあげるっていう、まず姿勢が必要ですよね、
うんうん、なるほど、そっか、受け入れるっていう感じになっちゃうんですね、
そうですね、
なるほど、
だから我々の職業もどちらかというとやっぱり、ね、患者さん の、 あの訴えとかそういうのをまず受け入れてあげないといけない、うん、ただ
ですよね、
うん、ただ時間がないとなかなかそういう余裕がないから、
あ、そうですね、あ、なるほどなるほどですね。
でも逆に障害ってつくと認められた方がなんか、あ、仕方ないなっていう風に受け入れやすく、
あ、なるほど、
うん、なる場合もありますよね。
そういう、まあ、定義としてね、ポンとつくからね、うん、はい、
その人がその性格だったらもうこういう性格だからちょっと苦手だなとか思うかもしれないけど、ね、障害ってつくと認められると逆に受け入れやすくなったりとか、
そう、
ね、
うん、そう、受け入れることによってこういう風に接していけばいいんだ、ああいう風に接していけばいいんだっていうのがあるんじゃないかなと思います、
うん、逆もあるだろうね、発達障害を持っている人が発達障害なんですって言えるか言えないかっていう、うん、コミュニケーションの取り方、
うん、
ね、僕は発達障害があるんでゆっくり話してもらっていいとか、うん、もっと噛み砕いてほしいとかっていうことをね、知っているとすればすごくいいなと思うんですけど、うん、その言葉さえ知らない場合は、何、本人も何言ってんだろうって、うん、で難しい言葉をいっぱい並べられてもわからないよっていうのもね、うん、
だからそういった意味でもその発達障害というのはものすごく難しいので、あのもう1回だけで済まさずに、今日は2回目ですけども、また3回目4回目でちょっとあの分かりやすくで話すことができたらいいかなと思ってます。
なるほどですね、やっぱあの、根深いというか奥深いというか、
そうですね、
あの表面上でね、僕らも分かろうとしてるわけじゃないんですけど、うん、どうしてもこう分からないことがやっぱり僕本人もそうですし、ガンちゃん先生も調べることがいっぱいあって、
う
ん、どこに手をつけていいか、
ね、
どこを手をつければ一番みんなに分かりやすいかっていうところは、うん、逆に僕らも結構模索してる部分かなっていう気が今したんですけどね。
もちろんその本人、その発達障害と言われてる本人だけではなく、家族の方にとってもですね、やっぱり理解してほしい、周りの方に理解してほしいっていうのもありますからね。
そうですよね、うん、結局やっぱりみんなとのコミュニケーションが取れて、
う
ん、初めてみんなに理解されて、
そうそうそう、
それで発達障害って分かるんだよって、うん、これもやっぱり結局のところコミュニケーションかっていうとちょっとこう肩が落ちますよね、
うん、
なるほど。
ただまあこれはもう時間をかければいいことですから、
はいはい、
でそんなにもうそんな 1日2日じゃ分かるもんじゃないと思います。
そうですよね、
うん、
確かに
難しいですね。
難しい。でもね、このラジオを聞いていただいて、まずこの言葉を知ってもらうとかっていうところから、
うん、
ですよ
ね。
なるほど。そうですね。まあ、ちょっと発達障害については、
ね、
あの、ちょっとこの後またちょっと触れようと思いますんで、
はい、
ね。ですね。
はい。
すいません、ガンちゃん先生、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ブンちゃんのサトリミュージック。
はい、続いてのコーナーはブンちゃんのサトリミュージックのコーナーです。
来た、
来てしまいましたね。
サトって。
はい、はい、あのめっちゃ私が一番突破してると思います。この
毎回でしょ。
毎回ね、うん、毎回キューってギリギリに スタジオ入るんですよ。
そうそう、重役出勤って言うんだよ、そういうの。
重役出勤なんです
か。そうそう、偉い人は時間気にせずスッと来ちゃうみたいな、間に合えばいいだろう。
ある意味ボスキャラ。
ボスキャラですね。
いや、本当間に合うというか、私今日間に合わないかと思って。
今日ね、なんかちょっとギリギリかもしれませんっていうね。
そう。
なんかメールが来てね。
そうです、
ね。メッセージが飛んできて、それはちょっと、なんて伸ばせばいいのかみたいな、ね。そう、いつものプンちゃんの席に僕は座ってこうやんなきゃな。ちょっといろんなことを考えてました。
よかったです。そうだから私が一番突破してるなっていうことを悟りました。
あ、何それ。なんか中ピーがね、あそこで首をかしげてるんでね。
いや、風邪ひいてる人は本当にプロじゃないと思うんで。
あ、なんか腰から砕けた今。
ちょっと厳しい言葉も言っていきたいと思います。
あ、そうですよね。
ぜひ
ね、ガンちゃん先生のところに行って直してもらってくださいって、ね、
そうそう、ズバッと直してあげてくださいね。
いや、別に直さなくてもいいんですけどね。
長
引かせることでも、
ね。はい、ね、いやいや、ね、
そういうのもありですね。
そういうのもありで、
はいはいはい、長い病気とのコミュニケーションを図っていた。
あ、そうそう。
で、全然サトリミュージックと関係ない
ことにな
ってるんですけど、はい、はい、で、今日の曲はですね、
はい、
ジュリー&マリーのモットーっていう曲なんですけど、
ジュリー&マリーじゃないですか、はい、
長野さんの奥さんもお好きなジュリー&マリーです。
でも女性にすごく人気があるバンドだよね、
はい、うん、もうずっとそうです ね、私も前一曲すごい好きな曲かけさせていただいたんですけど、今日かけるそのモットーっていう曲も大好きな曲で、なんか貪欲になれるっていうか、貪欲、まあ、モットーっていうのはそのなんか自分のモットーとかっていう、そのモットーっていう意味と、そのモットーっていう
モア、
ね、モアっていう意味があるんですけど、うん、そう、まあそういうちょっと貪欲な、
なるほど、
曲っていうか。
じゃあくんちゃんのモットーは。
私のモットーですか。
なるほど、モットー。
私のモットー、モットーは。
そんなこと聞かれると思ってないっていう。
あ、でも毎日ちゃんと着実に進んでいこうっていう気持ちがあります。
ああ、でもその気持ちは続いてますよね。
それ365歩のマーチとかでもいいんじゃないの。
何ですかそれ。
知らないの。
ええ、
ほらすごいよこの空気感。
知らないの。
くんちゃん以外はみんな
水前寺清子さんの曲だよ。うん、
水前寺。
幸せは。
ああ、歌の名前知らなかったです。あ、
曲の
曲の名前。
ああ、なるほどね。そうですよ。僕でも一度お会いしたことあって、水前寺清子さん。そんなに背が、僕でちょっと背が高いのかなと、僕ぐらいかなと思ったんだけど、そんなに高くなくて、なんかすごく明るい方で、いい方でした。
明るそうですよね、ああいう歌歌ってるし、うん、
コンサート会場、ライブ会場がバーッと明るくなるぐらいのパワフルな方でしたよ。
ライブとか行ったら元気もらえそうですよね。
いや、かなりね。って言って365のマーチを紹介するわけじゃ
ないんですね。はい、じゃあそろそろ聞いていただきたいと思います。ジュリー&マリーでモットーです。